マタイによる福音書第5章の11節と12節。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方よりも前の預言者たちも同じように迫害されたのである。昨日子どもの説教の中で、先入観と見方の違いという話をさせていただきました。まあ、私たちは初めに与えられた情報を基本として物事を見てしまうので、本当にそのことが真理かどうかということはあまり点検はしません。まあ、子どもの説教では若い女性にもお年寄りにも見える絵をまず見せて、でそれこれはどっちに見えるかという話をしたのです。まあ、その時にその絵を見せる前に若い女性の絵を見せとくと、絶対その絵はもう若い女性にしか見えないっていう、そのことを、子どもたちにお話ししました。まあ、果たして自分が見ているものが本当の姿なのかということを少し考えてみればいいかなと思ったのです。まあ、人によって見方は違うという話をしました。イエス様の弟子になるということが本当に偉いということであれば、使えるということは全く出てきません。しかしあえてイエス様は偉くなりたいなら使えるものになりなさいという、真実を示されたのが昨日の箇所だったからです。まあ、今日のイエス様のお言葉は三条の説教という中の言葉です。まあ、三条の説教というのは、5章から続きまして、長くイエス様は山の上でいろいろな話をされたということをまとめてあります。その冒頭にマタイによる福音書では、内々の人々は幸いであるという言葉から始まっています。これは8つの幸いが語られています。しかし今日の御言葉はその8つの幸いの後に出てきている幸いの話です。隠れたもう一つの幸いということでしょう。ただこれを見てみますと、何が幸いかわからないですね。罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びされるとき、なぜそれが幸いなのか。それは私たちにとって不幸な出来事であって、決して幸いではないと思うからです。ところが見方を変えれば、実はこれが幸いなのだとイエス様は言われます。どんな見方を変えればというと、これは私のためにって書いてあるので、イエス様のために罵られ迫害され、身に覚えないことで悪行を浴びされるときは幸いである。ですから少しこのことも見方を変えてみなければなりません。イエス様のためにそうされるときには、実は神様の働きの中に私たちは参与できているということで、そのイエス様の働きをしている、神様の働きをしているから、そういうことが起こるのだとイエス様は言われたのでしょう。心理学の用語にリフレーミングというのがあります。もうだいぶ前に言われていた言葉です。枠組みを変えようということです。それで心理的に楽になることもあるということだというふうに思いました。一番簡単な例えは何かというと、コップに水が半分入っているとすると、人によってみんな見方違うという、それでネガティブな人はこれ半分しかないってずっと見てると、ポジティブな人は半分もあると見るという。でもこの見方の違いはかなり違う、その後の人生はかなり違ってくるという、そういうことがリフレーミングということです。家の中の絨毯が汚れてしょうがないって怒っているお母さんがいて、しかし見方を変えればそれだけ人が集まってきて楽しい家庭だというふうに見えるという、どちらの見方を見るかで人生は違うと。そう思うと、今本当に大変で困難だというふうな見方もあるけども、しかしこれはもっと別な意味がある、ここで今神様が教えているものがあるというふうに考えることができれば、また違う受け取り方もするということでしょう。最近病床にある方や死に直面しておられる方が相談されたりですね、お祈りをしてくださいというふうによく言われます。その中で一番聞くことは、もう終わりだとか、もうダメだとかですね、なんかそういう言葉をよく聞きます。しかし聖書の中を見てみますと、イエス様は病に 倒れた人、死に直面した人たちにダメだって言われたことは一度もないんですね。でむしろその人々に寄り添い、ある人には神の国の希望を語られている。で十字架の上でいた人に対してはもうこれから死ぬのに、今日あなたは一緒にパラダイスにいるってまで言われた。イエス様はどんなことがあっても結局終わりだってことは必ず絶対言われないですね。先があるのだというふうに言われます。必ず希望を見せてくださる。だとするとイエス様の御言葉を中心にすれば必ず希望が見えてくるっていうのではないかなと思います。イエス様の御言葉にフレームを合わせてそこから見てみると、私たちの人生もかなり違ったふうに見えてくることがあります。イエス様は私のために罵られ迫害され、身に覚えないことで悪行を浴びせられるときはあなた方は幸いであると言われました。イエス様のためにということを中心において今日は考えていかなければなりません。そのことを中心に置くときに、それらの迫害は預言者を設けたものと同じ で、預言者はどれだけ幸いを受けているかを考えてみなさいということでしょう。それは大きな喜びでしょう。なぜなら神様の働きがそこで起こっているからです。神様の働きに参与しているからそのようが起こる。だからあなたたちは幸いなのだというふうに言われたのだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは日頃の人生の中でなぜこのようなことが起こるのか悩み苦しむ時があります。しかしその時にはどうかイエス様の御言葉を中心にその出来事を見ることができるようにしてください。そこで語られている神様の御言葉と、そして思いと、そして私たちに対してなそうとされていることをどうか確信し、あなたに全てを委ねることができるようにしてください。今日も大江教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人をどうか共にいて守ってください。病床にある者、死に直面している者にはあなたが共にいて御言葉を語り、慰めを与え、希望を見させてください。今日も一日あなたが私たちと共にいて、与えられた働きを十分に全うすることができるように力を与えください。それぞれの家庭の上に豊かな祝福がありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。